アガリスクエンターテインメントの
森エンテスラジオ、熊谷由香のノーベースボールノーライフ第20回目。
はい、というわけで今回もやってまいりましたけれども、なんと20回目。うわすごい20回もねちゃんとやることができました。はい、まあ、たまに野球じゃないこととか全然喋ってたんで、何がノーベースボールノーライフやねみたいな感じになってたんですけど、はい、なんかちょくちょくね気に入って聞いていただける方もいたみたいで、これからも頑張って野球の話をしていきたいと思います。はい、でですね、今日が、今この時点ですね、これ放送されるのは6月30日なんですけど、あそう、6月30日はね今何かっていうと新宿コントレックスボリューム16がね絶賛今上演中なんですよ。今まさに上演中、なんか何番目の7時半に始まるから、そうですねちょうど2団体目の団体がやってる頃なんじゃないですかねみたいな感じなんですけど、そうそうそう、そんな感じなんですが、で今6月22日でして、ちょうどこの間の交流戦が終わりまして、いや交流戦ね勝っておきたかったんですけど、なんと千葉ロッテマリーンズが、11位っていうね、12球団中11位、最下位はヤクルトだったんですけどね、知ってる方もいらっしゃるかと思いますが、今千葉ロッテ絶賛最下位まっしぐらなんですよ、パリーグの中で。はい、20勝45敗だったかな、そう、借金がね25もあるんですよね、びっくりですよね。そうで、その交流戦ってロッテすごい得意で、だから毎年絶対貯金ができるんですよ。それでちょっとは、まあ、前半戦楽できるなみたいな感じだったんですけど、今年はね交流戦もね11位ってことで6勝12敗、借金6をできちゃって、その交流戦始まる前までで結構連勝して、よしここから勢いに乗っていくぞみたいな感じで言ってたんですけど、結果別に全然勢いに乗れなかったっていう。そうそう、巨人のね13連敗がめっちゃフィーチャーされてて泥沼13連敗とか言われてましたけど、こっちは2回勝って4連敗みたいの繰り返しててお陰でもう借金が25っていうね、やっぱり悲惨なのはね今ロッテですね。言うて巨人はね借金がたったの7しかない、あー楽勝ですねこんなのね。しかも巨人そう結局最後のロッテ3連戦とかで連勝してるんで、でね最後亀井のサヨナラ勝ちとかで、いや今いいサヨナラ勝ちでしたけどねあれはそう結局巨人も今4位とかまでねなんか上がってきてっていうか頑張ってて、まあ巨人もちょっとね高橋由伸好きなんで、まあ、個人的には頑張ってほしいなみたいなのもあるんですけど、はいはい、あとそう、井口さんがロッテの井口忠人が引退することになりまして、これ発表されまして、結構早い時期の発表だったし、私ぶっちゃけもう2年ぐらいやんのかなとか、なんか元気だし思ってたんですけど、突然の発表でこの交流戦と交流戦終わって後半戦始まる前にこのブランクの期間に発表して、でなんかこのなんでこの時期に発表したかっていうと、だいたいほら引退って9月とかに発表するじゃないですか。そうすると見に行きたくてもお客さんがねチケット売り切れて見に行けないとか、そういうこと結構発生しちゃうんですよね。引退試合なんか絶対チケットソールドアウトですし、だけどこの時期から発表しておけばお客さんがいつでもっていうか、まあねみんな自分の姿を見に来れるだろうっていう意味でこの時期に発表したということらしいです。いやなんていうか非常に井口さんらしいエピソードだなんて思うんですけど、はい、今日はですね、都内某所のというか池袋の居酒屋からお送りしているんですけど、はい、今日はね第20回目ということで素敵なゲストの方がいらっしゃってくださいました。そうなんですよ、これねいいですかうふふみたいな感じになってますけど 今ちょうど新宿コントレックス、まあ、6月30日と7月1日やってまして、この新宿コントレックスっていうイベントはアガリスクエンターテインメントの他に大体まあ毎回3団体ぐらい呼んで、まあ対バンみたいな感じでコントを持ち時間25分でそれぞれ上演していただくっていうやつなんですけど、そこに出ている人を今日は呼びました。はい、ではご紹介いたします。アナログスイッチの秋元優希さんです。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、はい、
アナログスイッチの秋元優希です。
あ、はい、ありがとうございます。今日は
いや、恥ずかしい。
恥ずかしいですか？
はい、
ごめんなさいね、私が恥ずかしい空気してるのかもしれない。
いやいやいや、そう、第20回目だったんじゃないですか？
そうなんですよ。
すごいメモリアルな時に僕を
そう
呼んでくださったんですね。
いや、そう、メモリアルだからさ、はい、なんかもうちょっとメモリアルっぽいことした方がいいのかなって思ったのよ。
はいはいはいはい、
だけどちょうどこのさ、放送される6月30日がコントレックスの日だから、
はいはいはい、
これはぜひなんかそこにカッコつけた方がいいかな。まあ、カッコつけるともうベースボール要素全然なくなるんだけど。そう、っていうことで、あ、そう、もともとアナログスイッチさんって実は以前のコントレックスにも出てほしいなみたいな感じでお呼びしてたりもしたんだけど、その時はちょっと実現しなくて、
はい、
で今回めでたく出てくれることになったので、はい、お、じゃあこれはアッキーしかいないじゃないかということで。
ありがとうございます、本当に
呼ばせていただきました。
いやいや、とても嬉しいです。
そうなんですよ。
あ、
コントレックス、
ね、
はい、そうなんですよ。稽古中ですよね、今ね。
いや、そうなんですよ、今コントレックスの稽古中で、はい、コントレックスの宣伝に、うん、今日のラジオで宣伝するのかなと思ったら、
うん、
このラジオが、ね、コントレックスの上演中に、うん、なんかね、
そう、まさかのね、
そんなに宣伝にならねえっていう。
ならないですよ。
いやいや、まあ、じゃ
あ、あ、じゃあだから、あ、じゃあ今日だけ、
はい、
今日だけちょっと放送時間を早めようかな。朝の8時にしようかな。
そしたら逆に、
あ、でもほら、通勤電車の中でさ、
電車の中でね、
聞いてくれる人もいるかもしれない。はいはいはいはい、あ、それはありだよ。
それは全然ありですけどね。
じゃあせめてそうしてみようか。
いやいや、まあ、どっちでもいいです
けど。まあね、そうだね。
本当に呼んでいただいてね。
はい。はい、やってますけど、
はいはい、
そう、
これあれだったんですね。
何何？
野球ラジオだったん
です、ね。あ、野球ラジオです。あ、そう、いつもどんなことをやってるかっていうと、はい、まあ、基本私と、はいはいはい、アガリスクメンバー の、 はいはい、塩原俊之をほぼゲストに招き、塩原さんは今劇団は休団中なんだけど、はい、まあ、それでも出てもらったりもしたんだけど、
はい、
そう、大体で2人ともまあ野球が好きで、はいはい、まあ、ロッテファン で、
はいはい、
で塩原さんは高校球児なんですよ。
あ、そうなんだ。
だから結構ね、ディープな話をしてるんですよ、毎回。で、たまに違う人をやっぱね、
はいはいはい、
違う空気を入れるために違う人呼んだりとかして、
はいはいはいはい、
でそれこそ本当に、
はいはい、
野球全く関係ない回とかありました。例えば、イエローモンキーの話しかしないみたいな回とか、自分が客演した時はその客演先の女優さん呼んで喋るとか、
はいはいはい、
まあ、そういう時もありました。
あ、
で基本的にはね、ほぼ毎回20回中、まあ、18回は野球の話してんじゃないかね、多分。
2回だけしか。
今日は記念すべきその3回目、多分3回目。
いやいや、
ノー、ノーベースボールです、今日は。だから
ノーベースボールですね。
いや、別にベースボールあったっていいんだけど。あ、てか違うの、
はい、
アッキーをちょっとその呼びたかったっていうのは、
はい、
私たち、ね、2015年 の、
はい、
雨宿りの水っていう作品で共演して、
はいはい
はいはい、初めて会ったんですよ、
はい、
でその時に、まあ、ちょこちょこ話してる時に確かロッテファンって言ってなかったっけ。
あ、そうですよ、僕ロッテファンです。
そうっていうのを思って、あ、じゃあアッキーいいじゃんって、一応そこはねベースボール要素ちゃんとかまして。
あ、よかったよかった。
そう、それありきだよ、一応最初は。
ありがとうございます、ありがとうございます。
まあ、コントレックスとかいうことで、まあ、はいはいはい、そうじゃない話にもなるかなみたいな感じなんですけど、はいはいはい、まあ、さっきもちょっと言ったけど、話すこと何でもいいんで、
はい、
全然ロッテの話で終わったっていいんだけど。
ゆうきなんかね、
うん、
最近僕プロ野球あんま見なくなっちゃって。
うん、最近ってここ
2、3年。
2、3年
なんか、
うん、
まあ、だいぶ前ですけど、
うん、
ロッテが、
うん、
3位からペナントレースの3位から日本一になっちゃったじゃないですか、
はい、2010年ですね、はい、下克上ってやつ、
はいはいはいはい、うん、 あの年とか僕なんか、うん、僕高校生とかで、
高校生か、はいはい、
高校の同級生にコアなロッテファンがいて、
うんうん、
でそいつの影響ですごい見に行ってたりとかしたんですけど、
はいはいはい、球場まで、
はいはい、はい、
うんうん、
最近とかもあんまり見ないから、ちょっとごめんなさい、ベースボールの話はできない。
あ、いや、全然、私のお断りを入れちゃいましたけど。
知れないんで、申し訳ない。
いや、それは全然。てかさ、アッキーってさ、はい、千葉出身なんだよね。
僕、千葉出身です。
どちらでしたっけ？
カットで。
あ、成田とかの方でしたっけ？
あ、そうです、そうです。
そうなんだ。
そうです、そうです。
香取神宮みたいなのありますよね。
なんか、佐原市出身なんですけど、
うん、
あの東郷で亡くなっちゃって、
うん、
あの市町村合併して今香取市になっちゃって、うん、香取市出身って言って、
うん、佐原市、私今千葉県民なんですけど、佐原市っていう名前を知りませんでした。
あ、うわ、やべえ。
やばいでしょ。いや、でも、まあまあ、私が多分ね、やばい。
いやいや、まあまあまあ、ドド田舎ですから。
いやいや、私、もともと千葉には住んでないんで、生まれは東京で。
はいはいはい、はい。
で、その後なんか、プラッと別のとこ行って、東京帰ってきて、で、今、千葉に住んでる。まあ、千葉に住んでるのも長いんですけど。
先生、千葉の、あれですよね、東京寄りの方ですよね。
千葉市だね。
千葉市ですよね。千葉市とかもうね。
あの、県庁所在地です。
千葉市とかね、なんか逆にもう千葉じゃないんですよ、あそこ。
いやいやいや、
いやもう。
千葉市は千葉です
よ。いやいやいや、なんかもう、ね、都会すぎるよ、あそこはもう。千葉じゃないから、すぐなんかね、うん、なんか違うんですよ、なんか。浦安とかそっちの方とか。
そうね、そうね。
もう千葉じゃない
んですよ、うんうん、千葉駅をさ、境に結構変わらない、あの総武線とかで言うとだけど。
いやいや、変わります。
内房線とか外房線に乗ると途端に、なんだこの景色はみたいな。
しかも電車ももう全然ないじゃないですか。30分とか待たないともう行かないし、ギリ成田までだったら京成が通ってるんで、
はいはい、
シャーって行けるんですけど、
うん、
もう成田から銚子の方に行くにはもう1時間に1本レベルなんですよ。
へ
え。そのくらいの遠い中。
そうなんだ。ジャッキーが住んでたところも割と田舎だったってこと？
いや、もう大自然。
大自然か。
周りとかも家の周り全部田んぼです。
へえ。
そういうとこで生まれ育った。
そうなんだ。私はね、めちゃくちゃ都会っ子なんですよ、実は。実はっていうか、
あ
めちゃくちゃってのも言い過ぎだけど、まあ、でも生まれの東京は、
はいはいはい、
江戸川区の葛西ってところなんで、
あ、
まあ、どちらかというとかなり千葉県には近いところなんだけど、東京生まれで、でちっちゃい時にニューヨークで暮らしてたんですよ。
あ、そう。
で、東京帰ってきて、はい、で今千葉県 の、 幕張ってところに住んでるんですけど、なんか田舎じゃないや、都会コースでしょ、割と。
都会コースですね。
まあ、さ、そりゃ何なんだろう、自由が丘とかに住んでる人に比べたら別に違うかもしれないけど、
まあ、都会ですよ、それは。
そういう、だから田舎みたいなものには慣れ親しんでないですよね。いいなとは思うけど。
いや、きついっすよ、田舎。
きついか。
田舎きついっすよ、そんなね、いいもんじゃないですからね、田舎なんて。
たまに行けばほらいいんじゃないの。
たまに行けばそういい、
ね、たまに実家帰ったりとか。
そう
はいはい。へえ。
そうだったんです
よ。でもさ、その香取市佐原市、はい、からさ、マリンスタジアムって海浜幕張駅じゃん、
はい、
どんぐらいかかんの？何線使うの、そこまで行くのに。
どうやって成田まで出て、
成田まで出るんだ。
いや、全然
成田出て、じゃあ総武線になっちゃうの？
あ、まあそう。
じゃあ幕張本郷から行ってたってこと？
全然覚えてない。全然覚えてない。すげえ前。
結構時間かかる、でもやっぱ。
時間かかりますよ。
だよね。
成田まで30分。
はいはいはい。
千葉まで1時間ちょい。
かかるね。
かかるんです。
球場行くのじゃあ割とかかるね。
うわ、そうなんです。
そっかそっか。それでも高校生の時見に行ったりしてたんだ。
してましたね。なんか、
うん、
今すごいめっちゃ調べて
る。めっちゃ乗り換え案内かなんかで調べてくれてますけど。
いやいや、そうなんです。僕の地元大戸駅って言うんです。 無人駅で、あの辺無人駅がしかないんですよ。
無人駅
がね、うん、3駅くらい連続してあって、金取る気ねえだろうと思うんですよね。
でもちゃんと払うんですよ。
でも払いますあの僕も本当に全く高校生くらいの時に、うん、パスモみたいなのが導入されて、
はいはい、
それを押して行くみたいなので、うんうんうん、押さなくても入れちゃうんですよ。
無人だから。
無人だから。
はい。
で押し忘れちゃって、
うん、
で成田駅で、あやべ押してねって言って、すいませんあの、うん、元からなんですけどみたいな、うん、と言って、でもそれは何にも証明できないから。
確かに。
本当ですかみたいな感じになりつつ、駅員さんも、うん、優しい駅員さんだったらそのまま通してくれるんですけど、
うん、
なんかすごい。本当かよみたいな目で見られる、
そんな純朴な高校生に対してひどい
いやそんなのもねありつつでした。
そっかそっか。で大学に入って
お芝居を始めて、
こっち来たってことだよね。
そうですね、大学東京。
そっか、高校生の時はやってなかった。
全くやってなかったです。全然なんかお芝居っぽいこともしてなかったな。
高校生は部活は入ってたの？
もう帰宅部でしたね。
あ、そうなんだ。
はい。
え、中学の時も？
中学の時サッカーでした。
あ、サッカー。
サッカー。
サッカーも好きだよね、確か。
サッカー、うん、サッカーの方好き。
サッカーの方が好きなの。
サッカーの方。
サッカーが好きなの。
サッカーが好き。
鹿島ファンだっけ？
そうですそうです。アントラーズファン。めっちゃアントラーズファン。
鹿島とかは何近いの？
鹿島はね、また微妙なんです
けど。あ、微妙なんだ。
まあでもマリンスタジアムよりかは近いですね、うん、
そっかそっか
そのまあ一本で行けるんで、うん、鹿島神宮行きがあるんで、うん、鹿島神宮まで行って、うん、鹿島神宮から試合の日は直通バスが出てるんで、うん、その直通バスに乗って試合見に行ったりしてましたね、
うん、いいね、直通バスがあると。
そうなんですよ、
うん、それは高校生でもポロッと行けるよな、うん、
ね、東京駅からも直通バスが出て
て、
うん、今もう大学の、ね、東京駅からバスに乗ってアントラーズの試合とか見に行きますけどね、
うん、いいね、それ 楽ちんっていうか。
そうなんですよ、
行きやすいよね。
楽ちんです、すげえめっちゃ楽。
そうなんだ、サッカーってそういうのあんだね。
ありますありますあります。
だって野球そんなのないよ。東京駅からさマリンスタジアムまでバスとかない。
違う、もう野球はちょっとね、
うん、
市場規模が違いすぎるんですよ。
サッカーと？
もうそうですよ。だって野球はもう、うん、あんな毎日やってんのに、
うん、
あんなに人入るじゃないですか。
まあそれでも苦しいんだけどね。
でもですよ、
うん、
サッカーと比べたらもうサッカーなんて週1回しかやらないですか、 J1 は。
はいはいはい、
週1回しかやらないし、
うん、
もうすげえ立派なスタジアムなんですけど。
そうだよね、
全然満員になんないし、もう2階席とかもうガラ空きだし、
うん、
1階席だってそんな、
うん、サッカーのスタジアムってさめちゃくちゃでかくない？
いやめちゃめちゃでかいです。
あれってマックス、まあもちろん場所によって違うんだろうけど、マックスどんぐらい入るの？
え、
たと3万か
4万とかじゃないですか。
ああ、じゃあマリンスタジアムと同じぐらいだ。マリンスタジアムは3万300人なの。
あ、はいはい、
でこれは球場的にはかなり少ない。例えば東京ドームとかドーム関係は4万超えとか、普通4万何千人入るけど、マリンスタジアムは3万300人で少ない。もっと少ないところも確かあったかもしれないけど、スタジアムってなんか私的にめちゃくちゃでかいイメージだった。
ああ、いやちょっと待ってください、
ちょっと
僕がなんかすごい、
うん、
すごい適当な知識で言っちゃったから、ちょっと何人入るのか。
でも場所によってきっと違うよね、そりゃ。
いやまあそうですね、でも鹿島がすげえど田舎なんで、うん、土地がすげえ余ってたんで、だからすげえでかいスタジアム建てれたみたいなのもあるんですよ。
はいはい、へ
え。アントラーズはすごい、
うん、
なんかその J リーグ、あ、まあでも4万728人でした。
ああ、4万人か、はいはいはい、なるほどね。
なんか
まだいっぱい入るね。
アントラーズは本当になんかその J リーグを作るときに、その、
うん、
アントラーズ入れてくださいみたいなことを言って、
うんうん、
アントラーズも J リーグ入りたいですみたいなことを言ったんですけど、
うん、
その偉い人から 99.999% 無理だって言われて。
なんで？
なんかもうすげえ弱かったんですよ。
弱かったんだ。
そう、
え、意外。
鹿島の、うん、鹿島住友金属かな、
うん、
なんか分かんないけど、その前身になるアントラーズの前身になる、
うん、
サッカークラブがあって、そこがすげえ弱かったんで、
うんうん、
そんな、しかももう鹿島っていうど田舎だし、
うんうん、
そんなにお客さんいるわけでもないし、うん、お荷物になることも、まあ、もう見えてるから、
はい、
もうジェルに入れてあげないよみたいなもしじゃあその鹿島にすごいでっかい、うん、近代的なスタジアムを作ったら考えてあげますみたいなことを言われて、でこう無理やりその鹿島スタジアムを作って、うん、これでどうだって言ってで入れてもらったんです。
頑張ったね。
いやそうなんです、頑張った。
お金めっちゃかかるじゃん、当たり前だけど。
お金めっちゃかかったんですけど全部頑張ったんです。中で、うん、そのでJリーグになるからその、うん、じゃあうちはJリーグになりませんみたいな解体したそのサッカークラブチームもあったんで、はいはい、その解体したチームから選手を引っ張ってきて、
あ
で補強してすげえ強くなって、
はいはいはい、
初年度からすごいジーコとか来て、
うんうん、
初年度からすげえ頑張ったみたいなのがアントラス。
すごい分かりやすい鹿島アントラスの歴史。いやいやそうなんだ。
そうなん
だ。
そうなんだ。
Jリーグ始まる前まで弱かったけど、Jリーグ始まったら一気にガーンって強くなっちゃったんだ。
そうなんです。
すごいね。でもそんなことなかなかないよね。
なかなかないですけどね。すごいチームです。
鹿島は今でもやっぱ強いの？
そうですね、鹿島が弱かった時期はないです。
ない
ないです。すでにほぼすでに優勝争いしてます。
マジか、すごいね。
マジです。18冠、
うん、
Jリーグだけじゃないですけど天皇杯とかそのちっちゃいカップ戦みたいなのも合わせて18冠で、
うんうん、18か
一番優勝してます。
すごい、
一番優
勝。 J リーグって1990年ぐらいだっけ、発足してできたの。
全然そういうの知らないから。
ちょうどなんかでもそんぐらい、
は
い、
だよね。そうです、
アッキーが生まれるか生まれないかみたいな時期じゃない。
そうです
そうだよね。そうだから意外と、いや小さい頃は知らなかったけど、その日本 の J リーグ93年か、はい、ああ意外と新しい、まあ、スポーツっていうか日本においてはなんだなっていうのがすごい意外だったんだよね。
全然
サッカーなんて普通だと思ってたし、むしろさ、例えば小学校の体育の授業とかでは野球はやんないけどサッカーをやってたから、
はいはいはい、
むしろ小学生とか私ね、
はい、
にとってはサッカーとかの方がなんか割と身近な感じがしてた。野球より野球はだってさ、テレビではよくやってっけどさ、はいはいはい、ほらあの野球中継延長してさ、
はいはい、
あの次の番組見れないし、
はいはいはい、
それでもなんか巨人とか応援したりしてたけど、
はい、
うん、サッカーの方が自分のなんちゅうの、自分的には近かったっていうかみたいな感じはしたんだよね。その時でもどんどんいつの間にか野球好きになってったけど、
僕はなんかずっとすごいサッカーを不遇だなって思ってました、うん、野球に勝てねえってずっと思った、
うんうん、
なんか、
うん、
結局野球の方が人気だし、結局みんな野球に行っちゃうし、
うん、
身体能力高い人たちがみんな野球に行っちゃうし。
でも逆になんか野球界的には今そのいろんなスポーツの人気がまあでもそれでもさ出てるじゃん、そのサッカーももちろんそうだけど、例えばラグビーとかまあ陸上とかいろいろあるけどさ、いろんなスポーツがすごいどんどん注目され始めてて、その身体能力高い人間が必ずしも野球界に来るとは限らなくなってしまったっていう状況をちょっと懸念してるのよ。だから結局独り占めしたいっていうかさ、全員野球界来い、そしてプロ野球界を盛り上げろって野球界
は
思ってるわけだ。だから他のスポーツがガンガン人気出ちゃうと野球界困っちゃうよね。だから野球界もずっと頑張っていろんな客お客さん呼ぶさ作戦考えてさ、まあ、それで頑張ってるっていうのはあるんじゃない？やっぱ、
うん、そうだね、う
ん、野球選手もなんかもうアイドルみたいなとこあっからね、ちょっとね、
あーちょっとちゃんとファンサービスしてなんかテレビとか出て、
うん、そうだね、それもあるし、まあ、本人の意思云々っていうよりもさ、球団側がグッズとか作って、例えば日ハムにさ斉藤佑樹とか入ってからとかもすごかったプッシュが
すごかった、はい、
でさ実際ちょっと年齢層高めの女性のファンとかがめっちゃつくわけじゃん。
そうですね
、まあ、今大谷翔平とかにも同じことが起こってると思うし、はいはいはい、まあ、日ハムって結構そういう選手が多いし、
はい、
で今どの球団もさなんかイケメン5みたいなそういう企画とかをやって女性客をさ、
はい、
来て来てって、で女性レディースデーみたいになって女性客にはこの日 T シャツプレゼントみたいな、ロッテもやってんだけど、そういうのがあってさ、
ロッテのイケメンは誰ですか？
ロッテのイケメンはねずっと荻野だね今。
あ、
荻野が不動の1位みたいな感じになっている。
はいはいはいはい、
私はなんか、うん、まあ、面白そうだな、企画だなと思うけど、そんなに 興味ないかな。私がロッテで好きなのは福浦和也なんですよ。
ああ福浦、はいはいはいはい、
福浦さんが好きで、はいはい、私は福浦さんがめちゃくちゃかっこいいと思ってるの、
はいはいはいはい、
でもなんかさ、そういうイケメン5みたいなことに関してはさ、どうでもいいわけ。その福浦さんがイケメン5に入ってほしいとか思わないし、
まあそう、
はいはい、そういうそれ、そんなイケメン5とかいうさ企画をはるかに超越した人気だから、はい、福浦さんとかはまあいいや、そういうのはなんかどんどんそれでお客さん入ればいいねっていう目線、私偉そうに、
ね、いやいやいいですよ。あ、なんか全然関係ないですけど、
うん、
えロッ、あれ、また、
ん
誰でしたっけ、ロッテか、ロッテの、ロッテになんか戦力外受けて中日ってホームラン打った選手だよね。
中日、工藤、
え違う、
工藤ってホームラン打ったの、
え違う、なんか
大松のこと、
大松ですよ、
ヤクルト、
ヤクルトだヤクルトだ、
そうそう、
もうあれすげえ感動しちゃった。
そうなのよ、
大松すげえ好きだったんです
よ。いいよね、大松
サブローとか、
和製大砲なるかって言ってさ、ずっと期待されてて、左バッターでさ、だけどまあもちろんめちゃめちゃ活躍したんだけど、はい、あの満塁男って呼ばれててさ、
はいはいはい、
満塁にめっちゃ強くて満塁ホームランめっちゃ打っててさ、はいはいはい、しかも左バッターだし、はい、で めちゃくちゃ期待されてたんだけど、どうもねこうここ数年くすぶってしまったんですよね。で1軍に上がれなくて、
はいはいはい、
去年は1軍登録1回もなく、でアキレス腱を断裂してしまったのね。でそのままロッテから戦力外を受けて、
はいはい
はい、で今ここで引退すればロッテ の役職というかさ、つけてあげるよという話があったんだけど、
はい、
彼はやっぱりまだ
元気がやりたいっていうことで、ね、
またグラウンドに立ちたいって思いがあって、はい、自由契約になって、いやでも本当ヤクルトにね、
そう
入れて本当に私も良かったと思ったよ。
良かった、
本当に
あれはすごい、もう感動した。
でもなんかそう、あのままロッテにいても、もしかしたらさ同じように怪我が治ってもホームラン打ってなかったかもしれないわけじゃない。
ああまあそうですね、
それはもう状況のさ、自分のを取り巻く環境の変化とか、いろんな心境の変化とかがあってのことなのかもしれない、知らないよ、分かんないけど、だからなんか結構今ロッテ最下位だからさ、ファンの人とかは、はい、いやなんかあれで大松が活躍したのを見て、大松を手放したフロント無能みたいなことさ言う人は当然いるわけ
よ。いや当然ね、
まあその気持ちも別に分かる、もっと大事にしてあげてもよかったんじゃないみたいな、まあ、分かる。でもそれはチーム事情もあるからさ、まあしょうがないと思うし、だけど大松自身としてもヤクルトに行ったからこそ打てたさホームランみたいなことはさ、
まあま
あ、あるわけじゃん、
まあありますよね、きっとあります。
あと単純に神宮の方が狭いとかねそれは本当そうなんだけど、あのマリンってめちゃめちゃホームランが出にくい球場だから。
あそうなんですか。
で神宮は狭いから、はい、それももしかしたらあるかもしれないし、でもそんなこと別にどうだっていいじゃん、
まあまあ、
打ったから、
まあ、そう
ですね、そうそうそう、あれやっぱさいいよね。
いやあれはすごい、
ああいう瞬間がやっぱ大好きだよね。
いやそうすごい感動したんですよ僕、ああいうのわーっと思っちゃ
うそう、あとそうサブローがさ、
はい、
あの巨人にトレードされた年があったじゃない。
ありましたね、
2011年の6月、はい、てかそれこそ本当これぐらいの時期だったんだけど、あの時もサブロー怪我してて骨折してたのかな、なんか手かなんか骨を、はい、で2軍にいた時にトレードされて、うん、そうで、それがどうも三郎がフロントにちょっといろいろ物申す感じの人だったから入られたんじゃないのみたいな話とかもあって、こっちサイドとしてはファン的にはでブーブー言ってて、私も1週間ぐらい泣き続けて本当に辛くて、
三郎とかね、そう辛いですよね、
巨人行ってさ、そうで巨人だからヒゲも剃って、登録名も大村で、
大村でそう
でさ、初出場の試合で代打ホームランをいきなり打つっていう、もう泣いたよねそこもなんだよー、うーみたいな、
すごいですね、
そうそうそう、こんなこともあって、でもまあ、サブロは結局 FA で帰ってきて、
ね、
それでそのまま去年そうロッテで引退して、うん、本当にロッテのことを、ね、愛してくれた選手で、
うん、ファン すげえ見てた人ってやっぱりサブロとか大松とか、
うん、
西岡は
ね、そのあたりだよね。だからさ、2005年でさ、ボビー・バレンタインであの日本一になったじゃん、うん、
はいはいはい、
私もあそこから好きというか、はいはいはい、ちゃんと応援するようになって、あそこはやっぱさ、日本一とかになるまではなんでロッテなんかクソ弱えじゃねえかって地元に住みながらずっと思ってて何も見てなくて、でもそのどんどんいやロッテすげえぞロッテすげえぞってなった時にちょっとずつそのニュースとか見始めて、
ただ2005年から2010年とかにかけてみっちりファンになっていったみたいな、そして今に至るみたいな、そういう感じだから、私も本当に西岡とか今江とか、そうそう、まあ、八幡が引退したけど、それぐらいの時期だよね。小林正とか小葉弘とか清水直之とか、そこら辺の時期に見始めてた。
そうなの、僕もその時期は
そうそう、なんかプロ野球のなんか私何が好きかって、もちろん野球自体も好きなんだけど、日本のプロ野球ってなんかいろいろごたごたしてんじゃん、なんか、
まあそうですね、
今にも言ったけど、フロントとそのまあ選手の関係とか監督の関係とか、なんかそういうのにムカついたりすんじゃん。
しますね。
例えばサブローをトレードに出したりとか、
何やってんだみたいなのありますね。
そうそうそうそう、まあ、ボビー・バレンタインと喧嘩してボビーが辞めることになってとか、いろいろあったりするんじゃん、はい、でそれに対してあのファンが球場で横断幕で、はい、あのフロント批判とかをして
しますね。
それに対して西岡が、はい、
西岡が切れるやつね。
あれね、よかった、分かってくれた。
ヒーローインタビューで切れるやつね。
そう、
ああいうのはやめてください。
そう、でその次の日から、西岡剛の正直しんどいかっこ笑いみたいな横断幕とかが掲げられて、今度は歩行先が西岡に向いて、
もう
最低じゃん正直な。
そうそう、う
ん、でゴタゴタしてんじゃん。でもね、そういうのも含めて私は結構好きなんだよね。もちろんムカついたりするんだけど、いや西岡のあのさ、はい、ヒーローインタビューとかさ、うん、もう見ててさ、本当また泣いちゃうもんね。もうすぐ泣くわ。
すぐ泣くな、確かに。
私すぐ泣く。
すぐ泣く。あれはちょっとあれ、
ね。辛いよね。だし、その次の日の試合がまたひどくて、そのヒーローインタビューを行った次の日からその横断幕とかが出るようになったし、で、あの、応援団サイトが、まあ、VAP って呼ばれてたんだけど、その時は。は
い、あれ、解散
した解散した、ね。今はもちろん違うんだけど、あの、応援をしない、西岡の打席だけ応援歌わないのでさ、はい、ちょっとブーイングとかにもなったりするわけ、はい、だけど他のほぼ球場に来てる8割方のファンにはそんなのどうでもいい、西岡の活躍が見たいし、西岡が言ってる昨日言ってたことも、まあ、割と賛成できるから、てかもうそんなさ、もう球団の事情とか置いといて、やっぱり今は西岡を応援したいじゃない。だからなんか自然と、あ、そうだから、じゃあブーイングじゃなくて、そして応援団がやってたのは、あの適当なラッパとか太鼓ガチャガチャ鳴らすみたいなことやってたの。そうじゃなくて、他の人たちは自然とあの応援歌とかそういうあの普通のさ、カットバセカットバセみたいなやつじゃないんだけど、あのなんだけど、西岡西岡みたいな手拍子とコールが自然とこう球場で輪になってこう広がっていくの。あれを見てまた泣きました。
すぐ泣くな。
YouTube で見て。
すぐ泣くな。
すぐ泣くの話。本当にもう涙もろいから。
うん。ね、でもあのあたりとかね、めっちゃ見てまし
たね。そう。なんかね、そういうのも含めてなんか生き様みたいなものがさ、やっぱあんじゃん、選手それぞれに。
そうですね。
才能あるのに成績残せなかったとか、メンタル弱くてイップスなっちゃったとか。いろいろ、あとまあ他にもサクセスストーリーとかもいろいろあるけど、それを見てて楽しいなって感じ、
う
ん、
そうですね、
私は野球だね。
結局なんかずっと野球の話を、
いやいいよ、むしろ
しちゃいましたけど、
むしろね
しちゃいましたけど
しちゃいましたけどね。
そうですね、あだって、うん、一回ぶっちゃけ一回共演しただけですよね。
そうそうそうそう。
そうなんですよね。
一回共演しただけ。
うん、だから
本当に
特に設定なしでっても
別にないよね。
特にないんですよね。
ないない、本当にない。いやでも接点はまあね、だからあの時だけだったけど、やっぱり雨宿りでその共演した時に、で正直あの時までアナログスイッチさんのことも知らなかったし、アッキーのことも知らなかったんだけど、でも稽古場でそのアッキーを見てて、この人めっちゃ面白いじゃんって思って、それからずっと注目の眼差しで私は眺めてたから。そうそうそう、
僕はずっと知ってましたけどね、
うん、あ、そうなんだ。
いつからかな、ずっと客演3で活躍なさってたじゃないですか、 僕割とその、
うん、
19、18、19、20の頃ってもうめちゃくちゃ芝居見てて、
わあそうなんだ、素晴らしいね、
本当に、
う
ん、なんかもう衝撃場オタクかってくらい見てたんで、
うんうんうん、
知ってましたよ。何で見てたのかな、わかんないけど、
え、
ま、
そういうこと、え、ヒョットクラブとかじゃないの、
まあ、ヒョットクラブは多分、ヒョットクラブでは多分見てたし、なんか他にも、
他も
なんか多分見てました。
え、それアガリスクとか、
あ
まあそれ言ったら時かけぐらいしかないけど、
アガリスクは
じゃなくてか、
うん、違いますけど、
え、なんだろうね、
なんかでも
サスイチとか、
いや、サスイチ違う、
銀石、
あ、銀石の何出てました、
私は復讐回帰ってやつとジーンズってやつとナスカ、
ジーンズ見てます、
あそうなんだ、
僕ジーンズ見てます、
おお、あれ、あ2010年だ、はい、私が初めてヒョットクランブに出て、6月7月に本番の1週間前に骨折したやつ、
あ
で骨折から治って最初の公演がその銀石のジーンズでした、
ジーンズ見てます、
あそうだったんだ、
だからすげえ知ってるんですよ、
あそうだったんだ、
知ってて
びっくりだね、
知ってる、まあ、うん、昔から見てる人と共演できるからすぐ、うん、公演すぐ僕的にはワクワクドキドキでした、
いやそうだったんだ、
だって雨宿りに僕、
うん、
4、5回オーディション受けて全部落とされてて、
4、
5回は盛りましたけど3、4回
プラス1
ちょっと盛りましたけど、ね、
はいはい、
全部落ちてくれる、ようやくなんか声かけても出してもらえる
って
、
うんうんうん、
なんかすごい周りもすげえ、ね、ちゃんと 人たちばっかりだから、ドキドキして、すげえドキドキした場面でしたけどね、うん、あれは
だってすごい、いや本当にさ、なんか雨や鳥もさ、まあ、場合によ、いやそんなことないな、人の劇団だからなんかどこまで喋っているのかわかんないけど、なんか役が最初から決まってるわけじゃないじゃん。
ああまあそうですね。
で水ってあの再演、再演っていうか
再
演だよね。3回目ぐらいだったじゃない、上演が。
はいはい
はい、で台本あって、まあ、役決まってなくてみたいな状態で、まあいろいろやってみましょうみたいな時間があんじゃん。
はい、
でまあいろいろやってみんじゃん。でさ、セリフは基本覚えておこうぜみたいな感じじゃん。
はいはいはい、
ヤッキーがさ結構ほとんどの役覚えてたからすごいなって本当に思った
いやまああの時はすげえ時間もあったんで、時間もあったしすごいモチベーションも高かったから、
うん、
頑張ろうと思って、確かにあの時は全部の役覚えてました、
モチベーションの高さが多分全員にビビってこう伝わったからはぁってなったよね、やっぱ思った、でもそれはすごい、
あでも僕びっくりしたのが、
うん、
なんかなんかシチュエーションコメディの劇団に熊谷さんが入るんだっていうのも、
ね、う
ん、僕すげえびっくりしたの覚えてる、
うん、
なんかそういうイメージじゃなかったんですよね、なんか
いやわかる
いや自分で
いや私もわかるそれ、
なんかそう、じゃあどういうイメージなんだって言われてもわかんないですけど、なんかシチュエーションコメディのイメージじゃないんですよね、
私も別にそんな自分はねあんまりイメージしていなかったかな、うん、私そうだね、でアガリスク入るってなった時も私別にアガリスク2回しか出たことなかったし、
はいはい、
この時をかける稽古場っていう初演のやつと、
はい、
紅白旗合戦ってやつ2回出てだけで、そのあたりでまあなんかさモヤモヤしてたんだよね、自分がいろいろと、
あなんか
どうしようかと、
あ先のこと、
これからフリーだし、
はいはいはい、
どうしていくんだよお前みたいなこととかいろいろ考えて、
はい
はい、なんかねアガリスクにはなんか出たいなってすごく一番思ったんだ
よ、
で内言っていう作品をやったんだけど、その年に、
はいはいはい、
内言全国版っていう、はい、京都と新宿フェイスっていうすげえでかいプロレスとかやってる会場でやるっていうのがあって、
はいはいはい、代表作ですよね、
そうそうそう、それに私は出れなくて、
おおはいは
いはい、一回ガーンってなんだよ一回ガーンってまあそれは元々のメンバーいるしなみたいな、はいはいはいはい、あって、でもアガリスクには今後も出たいって意思はやっぱある、
はいはいはい、
だけど内言のこのなんか一世一代のね大勝負みたいなものに出れない
私、はいはい、それやばくないと思って、絶対関わった方がいいじゃんと思って、はいはいはいはい、なんなら最初出してくださいとか言おうかと思ったレベルだったの本当に。そう、でもなんか無理だなって思ったから、なんか関わりたいと思っていろいろ考えて、でもさ当日制作のお手伝いとか意味ないじゃん、
うん、あそう
稽古場にいないと意味ないなって思って、なんか衣装とか考えたんだけど、いや衣装はあの制服決まってっからみたいな
確かにね
とかじゃない、
高校生
はじゃあ演出助手っていうやつだと思って、はいはいはい、一回もやったことない演出助手ってやつ をやらせてくれませんかって私から言って、はいはいはい、あやってくれるんですかみたいな感じになって、はいはいはい、まあじゃあやりましょうってことになり、そこで一緒に、まあ、劇団にも入りたいみたいな流れにふわっと私がさせ、
はいはいはい、
じゃあ入りますかってことになり、じゃあ入りますって言わせたみたいな。なんかシチュエーションコメディがやりたいっていうか、アガリスクに関わりたかったんだよね。っていうのはなんか多分ねちょっと矛盾してると思うんだけど、その時の私の気持ちとしてはそう、なんかコメディ、うん、私コメディとか別に得意じゃないからさ今もだけど、まあ、コメディがやりたくて入ったってよりも、まあ、アガリスクの作品もそうだけど、まあ、全体的な居心地だったりとか、うん、あと前昔は結構そういうなんかコントみたいな劇団出てたんで、カカフカカっていうとこ出ててやってたんだけど、それからはさあんまりそういうとこ出てなかったから、アガリスクに出た時に客席からの笑いの圧やっぱさすごくて、
そうですね、
こんなウケんのみたいな、なんかそれがやっぱり、まあ、好きってのあるんじゃないかなとは思う、やっぱ、
うん、そうですね、
自分がウケてなくても周りの共演者のところとかでも何でもいいけど、ウケてればなんか嬉しいし、
そうですよね、しかもなんかやっぱ富坂さんとか、ね、
うん、
基本うまいから、
うん、
なんか、ね、なんか普通にちゃんと芝居すれば面白いみたいな、
う
ん、
そうだね、
ちゃんと芝居すれば笑ってくれ
るみたいな、基本あの当て書きだから、うん、ド当て書きだから、うん、この人に似合わないことはやらせないみたいな、
あ
似合うことは何だろう、
あでもそれはうちも一緒です、
あ本当、うんうん、結構そこから始まる、あの役があってじゃあ誰をどの役にしようじゃなくって、はいはい、なんとなくの作品のふわっとしたプロットみたいなのがあって、はいはい、この人たちがいる、じゃあこの人はこの役だなっていう位置づけ方が多い気がする、基本的には。そうじゃない場合ももちろんあるけどね、うん、そうだね、いや私も意外だよ自分がコメディとかやってんのまだ役難しいって思うめっちゃもう全然わかんない、難しいっていつも思ってる、下手だし難しいって思って、いやいやみんなにいろいろ言われて、あそうかそうすればいいのかみたいな、ねえそんな感じさ。
いやでも今劇団に何人ですか、アガリスクさんは。
アガリスクさんはね今うーん
ちょっと調べるけど
ちょっと調べる、12人いて、
はい、
で塩原さんが今9段中、はい、なので実質稼働中なのは11人で、俳優は9人だね。
いやもうね9人いたら9人でしょ、増えるじゃないですか
9人
もうそれが羨ましいですよ。
だからそう一気に増えたからね、もともとそれまではうちらが入るまでは俳優4人とかだったから、
そうですね、
だいたい一緒、朝越塩原鹿島シムしかいなくて、去年とかにドドドって入ったから増えた。
いやでもね本当に劇団員が多くて、その劇団員で芝居を作れるっていうその贅沢さというか、
うん、
やっぱ最近よく感じますよね、
はいはいはいはい、
アナログスイッチとかも俳優が4人、
うん、
男4人だけですから、
うん、
男4人だけじゃもうどうしようもないっていうか、
そうね、
本当もうどうしようもないんですよ、やっぱり客演さんに頼らざるを得なくなってきて、うんうんうんうん、なんか、ね、そうなってくるとやっぱり、うん、まあ、まあ劇団員だから無理聞くところも、
うん、
客演さんだとやっぱり、
うん、
そこがなんかちゃんと お仕事でその契約でやってもらってるから、
うんうん、
まあ、こっちもいろいろ気を使わなきゃいけないし、
うん、
まあ、向こうも全然気を使うだろうし、
うん、
なんかでそれって劇団員で作れたらすごいなんか、うん、そう雨宿りっていう劇団が、
ね、知ってるよ
さっき散々話した
わ。そう、雨宿りっていう劇団がその嘘つきっていう作品を、
あれな、あれ
5人とか5人6人とか、
あれ確かに少なかったね。
そうめっちゃ少なかったですよ。5人6人でやって、それを風刺家でね1ヶ月ロングランしたんですよね。やったね。それでもう1ヶ月ロングランして、うん、その作品の面白さだけで、うん、その1ヶ月のロングランを持たせたみたいな、あれはもうなんて言うんだろう、なんかもう1個のなんかもう理想形っていうか、劇団の理想形っていうか、うん、なんて言うんですかね。
いやでもすごいわかる。
そう、
多分うちの劇団もああいうことは結構やりたい、
うん、
っていうか、まあ、劇団増やしてるのってそれ、
あ
劇団員だけでいる人たちでやろうよって、うん、ってかやりたい人はどんどん劇団員にしようよみたいな感じがあって、うん、雨宿りのあれとかはあれいつだったっけね、うん、でもさ、え水よりも前だよね。
水よりも前ですね。
もうえってかその年とかだっけ。あ違うか。
いやでもその年くらい、水が11月とか10月とかだったから、その年の、その年の4月
とか5月とか、私なんかあれをなんかそうそうチラシとかで見た時に、いや無謀だろってちょっと思ったのよ。 その風刺家電の、 あれだね、プロミシングカンパニーだったのね。
そうですそうです。
まあバックアップしますよみたいなことだと思うんだけど、はいはいはい、いやいやいや1ヶ月てみたいな長いと思ったよすごく。だけど見に行ってめっちゃ面白くて、うん、ね、うわやっぱやりよるって思った。さすがにやりよるこいつらみたいな、びっくりしたね。
いやでもなんか最近思うんですよ、なんか
ああ
もうね、
ああ
なんかみんな小劇場の公演期間がもう本当に短すぎて、
はいはい、
短いと芝居の面白さで集客は決まんないんですよ。いやこれ本当に
今4日間とか大体さ
4日間とか3日間とか、
ね、そうよね。
そうなっちゃうともう面白さじゃなくてキャストで集客が決まっちゃうじゃない。
おお違う後で言う。
いやでもそうなんですよ、
うん、
そうなっちゃうから、その長くやらないといけないんですよね。でも長くやるにはその客員さんを呼ぶとお金もかかるし、
ね、
まあ、劇場費もかさんでいくだろうし、ね、そういう意味ですごい雨宿りさんがその風刺家でのバックアップを受けて、うんうん、安いお金でロングランをやって、うん、その作品の面白さでお客さんを呼んだっていうのは、
うん、
これはもうなんていうんだ、もうこれはもうマジでみんな見習うべきだし、うん、
まあ、それを見せてくれたのがすごい良かったよね。
そう、
ちゃんと成功させてくれたのがね、
こういう運営の仕方もあるぞみたいな、
うんうん、
そうみんな本当になんかね、そのもうあれじゃないですか、うん、劇団やってる方ならやっぱ分かると思うんですけど、
うん、
そのキャスティングする時も、
うん、
この人めっちゃ面白いから使いたいけど、
うんうん、
この人についてるお客さんの数みたいのもまたその運営してる側としてはやっぱ考慮して、制作さんとかやっぱそういうことを考えなきゃいけないじゃないですか、うん、やっぱ演出家はこの役者を使いたいって言うけど、うん、制作とその話し合ってその集客の目標とかも考えつつ、うん、そういうことを考えなきゃいけないから、
はいはい、
でもなんかね、そのやっぱりその今やってるその商業の大きい劇場でやってる劇団とか、もう劇団っていうかなんかプロデュースっていうそういうところって、うん、やっぱりなんかそういうところで考えてるからテレビに出てる人たちをガンガン使って、
はい、
その短い、
うん、公演期間でね、
そう公演期間で芝居をやって、うん、
しかもダブルキャストとかにしてな、
そうダブルキャストとかにして、うん、しかもテレビとかに出ててスケジュールを抑えられないから、うん、稽古時間も少なくなっちゃうし、うんうんうん、そうすると稽古時間が減るとクオリティも下がっていっちゃうし、
うんうん、
そうするとその3つのその人目当てで見た来たお客さんがなんだお芝居って面白くないんじゃんって思っちゃって、
うん、
その演技から離れていっちゃうみたいな、
うん、
悪循環が起こっちゃったりしてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
今、
はい、
そこでなんかこんだけのことをしてあれ、うん、さあれあれなんあれじゃないですか、しかも、
うん、
あの雨宿りのその嘘つきにあれですよ、あのマリコさんも来たんですよね。
あそうだったね。
そうです。
それで結構さえ マリコ様が、
マリコ様
が、お前通りにみたいな、小劇場にへーみたいなあったよね。
そうそう、
あったあった。
そうそう、マリコ様まで呼べるんやっていう。ここでなんか僕はすごい、これを見せてくれたお前通りにすごい、僕はすごい感動しました。
確かになんかポジティブになれるよね。こっちもね。
そうそうそう、
あの関係者じゃないけど、おーみたいな。
やってくれたって思いました、うんう
ん、いや、わかる。いや、私がさっきなんかわーわー言ってたのはその、はい、公演期間が長くないと面白さで作品が呼べないみたいな、はいはい、そう言ってたじゃない、はい、なんかうちが多分長くやってるのってそれで、
あ、
うちは基本短いの絶対やんないのよ。
はいはいはい、
水木金土日みたいな、まあ、去年たまたまあの笑いの太字っていう作品で、はいはいはい、7人の語りが F5 とって2本立てだったんだけど、はいはい、あれの時はサンモルスタジオと、まあ大阪でツアーもやったんだけど、うん、まあ、水木金土日みたいな短いスケジュールだったんだけど、あれは、まあ、あのサンモルスタジオ の、
あ
の最優秀団体賞っていうのをもらって、それで1週間だったから、まあ、その期間だったんだけど、
はいはい
はい、うちは基本的に2週間やりたい団体なの、1週間以上やりたくて、
うんうんうん、
っていうのは、まあ、作品の面白さうんぬんっていうのは一番根本にあるところだと思うんだけど、まあ、とりあえず口コミで集客が増えるからっていう、まあひょ、まあ、割とそういう数の話なんだけどっていうのがあって、まあ、初日とかはやっぱ入ってもさ、
はい、
2日目からねちょっと減っちゃうみたいなことがあって、なんか来てくれる人たちからは星3つみたいな感じなのに、でもお客さんは少ないみたいなさ、あんじゃん、このもどかしさよ。 そしてあのあんまりアガリスクとか見てない人たちからするとアガリスク売れてんでしょみたいな、
うん、
違うんだ待ってくれみたいな聞いてくれこっちの話をみたいなギャップすごいあるから、
アガリスクなんかその辺もなんかすごい、でも僕はうまいなと思ったの、
うん、
内言を引っ下げて、
うん、
いろんなとこ回ってって、
うん、
各方面で各都市で、
うん、
そのなんて言うんだろう、その評価を高めてみたいな、どんどんどんどん高めてってやってったじゃないですか、全国版の時です。
京都しか行ってないんだけどね、東京京都東京なんだけどね、
あ、
東京京都
東京東京東京京都東京京都東京
そうです、西巣鴨創造者、
西巣鴨創造者でやった、
西巣鴨でやって京都の元立成小学校っていうところで、はいはいはい、あそこ名前通りも確かやったことあるんだよね、はい、あのそうそう、で東京帰ってきて新宿フェイスでやったっていう、まああれはあれで、まああとアガリスクでやるのは最後、内言やるの最後みたいな、いろいろあったからね。
そうそう、いやでもあの時はめちゃくちゃ盛り上がってました。
ああそうかそうか、
ツイッターでしか見てなかった
んですけど、ツイッター芸人みたいなとこあるから、ね、いやいや一撃だ
な。でもツイッター今そうツイッターがあるから、
うん、
口コミがやっぱ広がりやすい
です。そうだね、ツイッターやってる人にとってはねバババッといくよね。やっぱ確かに自分の公演の情報どこから仕入れてるかって言ったら結構ツイッターは多い、
うん、
知り合いから直接連絡とかじゃなくてツイッターでこういう公演やります今度、あ面白そうみたいなので結構行くパターン多いかなって思うな、うんうん、ツイッターだねそうなんですよ、そうそうそう、
やっぱりちょっとそういうのも狙っていかないとなと思うんですけど、アナログスイッチとその長くやっぱできないんですね。なんでそんな長くできるんですか？その秘密を教えてい
ただいて。秘密とかないんじゃないの？
秘密とかない。
劇場抑えればいいんじゃない？
いやもう採算がもう取れなくなっちゃう。
まあ。リアルな話すればそれはね赤字の時だって別にありますよね、うん、そんなの全然そうだよ、なんかなんだろうね、あうん、単純にたくさんのお客さんに見てほしいみたいなことは本当にあるんだろうね。
ああ間違いない、
うん、
えなんかアガリスクの装置とかってあれどう、ね、
装置舞台美術、うん、
あれって結構すげえじゃないですか、うん、ちゃんとすげえ
格好やってるじゃないですか。結構でもね、まあ、私が入る前とかわかんないけど多分結構簡単な装置とかも結構多かったりしたみたいだけど、最近はあの袴団の袴田治さんに頼んでおります。
あーそうだな、
はい、素敵な美術をこさえてくれるので、イエーイってうちらもウェイかっこいいウーってやってる、
素敵素敵
そんな感じです。
そうだね、本当にそういうスタッフさんが集まってくれたことはねラッキーって感じだけどね、うんうん、そうだね。
うちとか、うん、美術とか結構こだわってて、
うんうん、
やってて、
ね、いつも同じ人がやってんの？
いや、ちょいちょい変わる。
あ、そうなんだ。
じゃあ変わるんだ。
こないだ結構すごかったよね。王子でさ、はい、2階建てだったじゃん。
あ、王子2階
建て。2階建て、まあ、王子ってまあ割とあるか、そういうの2階建てみたいなのあるかな。
やっぱ葉っぱあるんで、
葉っぱあるからね。
まあでも筋トレっていうなんかその組み立てる、
うんうんうん、
その鉄のデッキを組み立てるみたいなのがあって、うんね、
はいはいはい、
それを組み立てて、うん、足をその木の箱みたいなのに隠し、
うん、
ね、そう、そう、あれをそう自分らで叩いてるんですけど、うん、
はいはい、
それもなんかね、すげえ、
うん、
そう。負担だったりとかするんで、結構大変だったりとかするんで、
そりゃね、そりゃね、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
なんか森下さんいいなとか、なんかうちとか、いや分かるんですけど、
うん、
個人的な感想としてちょっとね、うん、うちとかもう本当に、
うん、
そっちに金かけすぎてて、金かけすぎこだわりすぎてて、それもなんか、それもなんかまあ一個の個性だなと思うんですけど、
うんうんうん、
ガリスクさんみたいに紅白の時とかってそんなにセットなかったじゃないですか。
あれはそうだね、あの赤と白のパンチ引いて机があったぐらいだね。で上から幕がドーンと落ちてきたみたいな。
でもなんかワンシチュエーションじゃないじゃないですか、うん、ワンシチュエーションじゃなくて、
そうだね、
抽象的な空間みたいにしつつも、うんうん、なんかちゃんとなんかああいうなんかギャグを感じて、うんうん、シチュエーションコメントするみたいな、なんかすげえ、まあ、面白いなと思いました、ね、でとかと思ったらなんか内見みたいに、
うん、
あのこうだったりとか、
うん、
解きかけとかも一個じゃないですか、
うん、うん、そうだね、
なんかああいうのもやったりして、なんかすごい柔軟性があるっていうか、
あ、
なんかどっちでもみたいな。
でもそれはね、確かに、でも私も最初その内見見て、でオーディションを受けて、あの時をかける平行に出た人なの。だからどっちもまあ一つの空間がちゃんとさ固定されてんじゃん、まあ、舞台装置として。でワンシチュエーション、特に内見なんかマジでノンストップだし、バテンないから、ああいうのをイメージしてたんだけど、紅白旗合戦をやった時に、まあ、とりあえず机と椅子があの並んでます、はい、会議室にもなりますし生徒会室にもなりますし、はいはいはい、職員室にもなりますっていうのを聞いた時は、はいはい、あ、そういうことやるんだ、へーって思った。
そうそうそう、
私も思った。だからなんかもう絶対にワンシチュエーションですみたいな感じなのかと思ってた、うんうんうんうん、あ、違うんですねって思ったよ。
あ、でもなんかそこを破ってもなんかちゃんとなんかちゃんとなんか、
うん、
なんか成立しなきゃいけないこととかは成立してて、うん、ああなんかすごいなと思って、うん、アナログスイッチとかはもう、うん、もうここって言ったらもうここみたいな、ここを、
そうなんです、1個の部屋とか場所に、
うん、この部屋だったらもうこの部屋、うん、この部屋以外にはならない、
はいはいはいはいはいはい、
みたいな感じの約束はなんかもうなんていうかもう絶対のものっていうか
決まりなんだ、結構
そう、結構もう絶対決まってるものだから、
うん、
おおと思って。
まあでもこの間のさ愛でもないしとかはさ、まあ、バンガローっていうの、
え、バンガロー
でいいんだよね、バンガローだってね、あの、まあ、コテージみたいなやつがあって、部屋がさ、まあ、一応いくつか、そのリビングみたいのがあって、隣になんか荷物とか置きそうな畳の部屋みたいのがあって、はいはい、階段があって2階があってトイレがあって玄関先があって、
はいはいはい、
あとタバコ吸う場所みたいな、
はいはいはい、
なんか見てる側としてはまあいろんな場所想像できるから、まあもちろん一つの固定された場所だけどね、なんか本当だからさ、テレビドラマとかであのセットがボンって組んであって、はいはいはいはい、そこをカメラが抜けてくじゃないですか、
はいはい、
HR とかみたいな、なんかそういう、はいはいはい、なんかああいう感じのセットだったよね、一つの場所だけど、一つの場所だけど場所は いろいろあるみたいな、仕切りがある感じがね。
あ、でもそう
ですね、この間はね、
そういう感じでしたね、
なった
この間は。
そうそう、タバコとか吸ってね、アッキーが
いやいや、もうあれも大変だったんですよ、もう本当に普段タバコ吸わない
から。私が見てて、大丈夫、苦しくない苦しくないとか余計なこと考えてたもん
めっちゃあれもう吸い方がなってないみたいなこと
言われちゃうの、
永遠に言われ続けてよふざけんなと思って、すごい悔しくて
そうなんだ、
タバコをそんな吸ったことねえしようと思って、すげえ悔しくて、
うん、 あれ本当にタバコ吸ってたの？ネオシーダーとかじゃ
ん。ネオシーダー。
ああやっぱり。
ネオシーダーですけど、ネオシーダーにしてもやっぱ所作が出るじゃない。
わかる。そうだね。
だからもう本当に悔しくて、その家帰って、
うん、
その家に入らず、うん、その近くの公園に行って、うん、もう夜中ですよ、深夜とか0時とか、
うん、
その時にもうカメラ回して、
うん、
iPhone のカメラ回して、うんもうタバコを2、3本ネオシーダー連続で吸い続けるその様子を撮影しつつし続けるみたいなやってました。
マジか。
うわえこれかここが変なのかみたいな。
うんうんうん、
一人でずっと研究して、うん、あーみたいな。
しかも一緒に吸ってるのがさマッチョさんだったもんね。
そうマッチョさん、
めっちゃタバコ吸う人だもんね。
そうマッチョさんね吸い慣れてる。芝居でもやっぱ吸い慣れてる人だ。し
か
も
あの人なんか芝居でやたらタバコ吸うよね。
そうなんだ。そう
なんでなんて思う。
キャラ的にやっぱタバコ吸うキャラだから。
そうまた吸ってると思った。
そう。
タバコゲーみたいな。
あるでもそうそう、ね、あの人ねめっちゃ慣れてる。
わかる。
めっちゃ慣れててなんかいろいろ教えてもらったんですけど、
うん、
タバコは、
うん、
あの7本がいいって言ってました。7本が出しやすい。
すげえ。そんなのは考えたことなかった。
なんか詰まってると
取りにくいし、ね、
スカスカだと出ちゃったりするから、
うんうん、
7本プラスライター入れるのこれベストだからみたいな。
面白い。それあのすごい参考になりますね。これから自分の身に振りかかったらと思うと。
これはすげえ
考えたことなかったわ。それは
すげえ助かった。ああそうなんだ。
面白い。さすがですね。
いやいやそれはすごい。
タバコ俳優。
そう
へえ。
そうこの前のアナリティすごい、
うん、
そういうなんかすごいいろいろ経験積んでくだ積んでいる客員さんが出演してくださったから、
うん、
なんかどうやってなんていうんですか持ち上げていただいていい応援になりましたけどね。
うんうんうんうん、へえ面白いな。あかりちゃんとかも出てたしね。
あそうなんですよ。
いやあかりちゃん大好きなんだよ私。
あでもなんか合いそう。
この人も面白いね。
変な人ですけど僕一回だけ前に共演したことがあってぬいぐるみハンターね。
あーぬいぐるみハンターね。うんあのいっぱい出てるやつ。
あそうです。
あそうかあれあかりちゃんも出てたのか。
出てたんです。
サバンナみたいな。
サバンナのやつ。
はいはいはいはいはい。
あれに一緒に出て、
うん、
でねやっていただきましたけどなんか結構こう僕、うん、あかりさんのこうわーってなるその、
うん、
ハイテンションな感じでこう、うん、引っ掛けますみたいな芝居しか見てなかったんですけど、ね、すごいシチュエーションコメディをやるんだみたいなことになって、
うん、
あかりさんがすごいきちんと喋って
しま
った変な言い方ですけど、
うん、
なんかちゃんとなんか僕らの芝居の色に合わせて描いてくださってるなってすごい感じました
けど、うん、あとなんか役の中でもすごいいい人だったからなんかすごい安心した。なんかそんなことがあるかどうかは知らないけどなんかどことなくあかりちゃんっぽさもあるなみたいな役だなとは思った。
まあまあそう
です
ね。そういう
のを
言ってますね。
アッキーってさ、
はい、
真面目だね。
なんですか。
真面目じゃない。
いやと思うじゃないですか。いや真面目ですよ。
真面目な
ことは否定しないです。
そうだ。
でも僕は割とあれですよ。今流行りの真面目系クズですから
。ああ流行ってんの？
わかんないけど。
けど
一昔前に流行った気がする。
へ
え。いたじゃないですか。いやわかんないけどどういう定義なのか知らないですけど。
うん。
僕は真面目系クズですよね。
はい、分かった。
そういうことにしといて。
そういう認識でこれからいいわ、
うんうん、全然それで大丈夫です。
真面目系クズね、
うん、
なんとなく分かるよ。いやてか、 なんか私もなんか自分で思う。なんかね、バイト先とかでなんかそれもなんかちょっと派遣みたいな短期みたいなやつとかで、まあ、すぐ辞めちゃったんだけど、なんかすげえ年上の男の人からクソ真面目だねみたいなこと言われて、うん、カチンってなって、うん、でもああそうやっぱそうやって見えるんだろうなみたいな、うん、お父さんとかもやっぱクソ真面目だから私はきっとクソ真面目なんだろうなみたいな。でもさ自分としてはさもう自分のだらしなさが際立ってしょうがないみたいなことはさあんじゃん。
真面目系クズね、まあ、
いや、それはあれですよ、それはちょっと違くて、
あ、違う、
真面目すぎるあまり自分がクズと認識してしまうっていうパターンです。それは真面目系クズではない。
そうなの、うん、でも自分もさ、アッキーも真面目すぎるだけかもしれないじゃん。
いやいや
違う、
そうじゃないと思うな。本当にクズだと思うな。
そうなのか、クズエピソードぜひ聞きたいですけどね。まあ別にいいけど、喋らなくても後でもいいけど。
いやいや本当にね、本当に、いや、じゃあ、いや、言うほどクズじゃないっていうことにしときましょう。
うん、まあ、そうしとこ、そうしとこ、
そうしときます。言うほどクズじゃない、
クズな役とかやるよ。クソクズだなこいつっていう役をやったことある。
あ、
この間の役とか全然クズじゃないじゃん。
クズじゃないですね。
うん、
あー、まあ、さほどねえっすね。
ねえっすね。
さほどないっすね、ほんとに。クズ、いや、なんか、こういうフォルムじゃないですか。
フォルム形
僕、こういう顔とかしてるから。
柔和ないでたちをしているよね。
そう、そうなんですよ。割と。
割とね。うん、
だから、いや、これね、僕、絶望的なんですけど、
う
ん、汚い言葉遣いが僕、似合わないんですよ。
あー、はいはい、ある、その案件ある、わかる、
その案件
わかる、わかる
ね、本当にその
不良をやらせたいけど死ねえみたいなのが似合わない、
似合わない、すげんじゃねえよみたいな、
てめえ今なんつったんでおらみたいなことが似合わない、
似合わない、ふざけてんのみたいなことになっちゃうんですよ、僕だと。結構僕割と、うん、その同い年の人に対しても全然敬語だし、年下に対しても敬語だし、いや割と僕大体敬語で話す
ので、
もともとその崩すような文脈を持ってなって、ね、この前のね、その僕が甘いのに金髪っていうのを出演させてもらったんですけど、
うんうんうん、
金髪とかその割とそのオラオラ系の人たちがすごい出てる芝居だから、そうなっちゃうと、
うん、
僕喋れないんですよ、あの人たちのほとんどのセリフが。
おお、でもなんかちゃんと収まるべきところにいたのかなと私は見てて思ったけど、そうでもなかった。
いや、あれはなんか
明らかにああいうなんかさ、オラオラしてる、例えばなんかイマジンさんとかさ、そういう人たちとはちょっと毛色の違う人としてあの集団にいるんだろうなっていうのを別に見てて思ったけど、
それはなんかそれでヒヨトさんが呼んでくださったっていうのがあったんで、それでまあ収まったっていうのはあるんですけど、広瀬さんのそのあれであのなんか演出みたいな方法みたいな、こういろんな人に読ませるじゃないですか、とかひっかいろんな人に読ませる、それでまあね、あの役以外の役をやった時の僕の本のハマらなさといったらもう見てる人たちからその失笑が漏れるレベルがすごいすごい、ね、なんかやりたいんですけどね、
やりたいんだ、
その汚い言葉遣いとかもねしてみたいんですけど、まあもうしばらく無理かな。
なんかでも汚い言葉とか使わない系クズとかも別にいるよね。
あ、まあいますいますね、
そういうの似合いそうだけど、
あ、まあそういうのだったらできますよ。なんかやりたい役とかあります？
やりたい役か、
やりたい、
でも私もねクズの役は全然やったことない。
だってすげえまっすぐそうだもん。なんかね正義属性を持ってそうですよね。
でもね、
属
性そうなんだよ、私のアガリスクにおける立ち位置は正義属性なんだよ多分。
そう、みんながさ、いやそんなんでいいじゃん、とりあえずさちょっとごまかしてちょっとやっちゃおうぜみたいなのを、そうなんかすごい生徒会長みたいな、
それはおかしいと思うみたいなこと言っちゃう人なんだよ私きっと。まあ別に普段からそういうこと言うかっていうと別にそうとも限らないけど、うん、芝居の時は結構なんか強い自分が出ちゃう方の人なんですよね。
あ、
そうじゃない、だからそうじゃない役をやりたいですね、やっぱりね、やらなきゃいけないなとも思うしね。
そうですよね、
もっと弱虫みたいな、だって本当に弱虫だから入って、本当だよ、もうだってさっきも言ったけどすぐ泣いちゃうから本当に。
それはただ涙腺がちょっと壊れてるから、
ね、涙腺も、まあ、だいぶ緩いけど、うん、だいぶ弱虫だからさ、あの人に電話とかかけるのめっちゃ怖いしさ、すぐ人に嫌われてるのかなとか思っちゃうしさ、そう、あの攻撃は最大の防御っていう性格だから私は。そしてっていうのも何年も前から分かってるけど、
はい、
なかなか抜け出せない私みたいな、まあんま開き直ってもいるけど、
ああ、
まあ、
はい、
なかなかね難しいです。
ね、なんかそういうものだみたいな風に、こう、うん、
でもあれめっちゃ恋する役やりたい。
は
あ、私 あんま舞台上であんま恋したことないんですよ。
は
あ、誰々のこと好きとか付き合ってるみたいな、
ない
の。あ、なんかね、うん、夫婦役とかで、はい、私が男役で
男
役あの岸田邦夫のね、
あ、紙風船とか、
うん、まあ、紙風船じゃないんだけど、クロニックモノロゲっていう設定があったの、はいはいはい、知ってる？それを女の子2人でやった時があって、そう、その時に旦那さんの役をやったんだけど、あれは一応奥さんのことは、まあ、好きなんだけど、でも殺しちゃうから、はい、なんかさ、ラブラブするみたいなこととかないわけ。それだからラブラブしてるみたいなこと知ってばっかだね私だってしたことないからしたいじゃんって思うじゃん
熊谷さんは舞台上でラブラブした、
そう、恋愛した。あのラブラブじゃなくてもいい、あの片思いでもいい、あと不倫とかでも別に、あの恋したい
なかなかね、でもね、
ないんだよ。
そう、なんかね、お芝居なんて常に恋とかしてますけどね。
してそうだけど、
してない。
まあ去年うちの劇団でやった、あの我が家の最終的解決っていう、はいはい、あのまあナチスの警察とユダヤ人の彼女が付き合ってるっていうとんでもない話があったんだけど、それの彼女役をやってたんだけど、なんかラブラブとかじゃなかったんだよね。あの完全なる、あのなんていうの、洋風なシチュエーションコメディだから、恋愛じゃなくってシチュエーションコメディの方が重きだったから、恋愛要素とか別にそんなないわけ。別にその役のことは別に好きだったけど、なんかもっとなんかとろーりとしたなんかやつ、とろーりとしたやつ、
ラブシーンよね。
ラブシーンかな、あ、やだ恥ずかしい。
いやでもそういうことじゃないですか
そうかもしれないそうかもしれないよ、そうかもしれない。
ラブシーンやりたい
そうだ、なんかもっとイジイジした役とかやりたいね。
あ、
そうかも、そうだ、じゃあそういうことにするわ。
でもなんかそういうのに、うん、なんかチャレンジさせてくれるのこそやっぱり自分の劇団だったりするんですか。
そうなのかな、あんまりそういうのなさそうだな。そう、自分の、あ、言わなきゃダメだよね、だから自分からね、私あんま言わないからな、いや、言ってみ
よう。結局なんか外の劇団さんってやっぱり客演で行くときはその自分の一番得意なところを向こうも欲してるから、
そうだね、
それで呼ばれるから、うん、やっぱり自分の劇団でやっぱりちょっとこういう役をやってみたいみたいな、
ね、言うとこは
もう富坂さんにラブラブしたいです
ね言えるのかなそんなことが、わかんないけど
言ってみるみたいなのもありだと思いますけどね。
言ってみますよ、じゃあはい、いやいっぱい喋りましたね、結構
すみません、ベラベラと。
そんなことないよ、
脈略のない話。
いやいや、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、じゃあちょっとここら辺で、
はい、
おしゃべりの方は切り上げまして、はい、ちょっと宣伝の方をねさせていただきたいと思うんですけど、はい、まずコントレックスボリューム、新宿コントレックスボリューム16が、本日6月30日と明日7月1日新宿シアターミラクルにてやっております。はい、これに秋元くんの所属劇団アナログスイッチも出演します。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんか客演さんとかも出たりするんだよね、多分。
そうですね、なんか今回本当にアナログスイッチの常連さんとすごい新しいメンバーを、
新規メンバーも加えて、
新規メンバー3人くらい呼んで、
はいはい、
ちょっと新しい、ちょっとこれからのアナログスイッチをちょっとお見せできる公演になるんじゃないかなと。
ニュースイッチ、
ニュースイッチを、
はいはい、
お見せできるんじゃないか、こういう公演になると
楽しみですね。はいはい、はい、そのアナログスイッチさんと、あとストリーキング計画、こちらがね、誰って思う人はね大変だと思うんですけど、今までアガリスクエンターテインメントで演出助手をやってくれた鎌田翔一郎くんっていう男の子がいるんですけど、彼がいる団体でして、なんか普段からね最近コント活動とかしてね精力的に活動してるらしいんですよ。てなわけで呼んじゃいました。はい、あと関西から笑いの内閣さんがいらっしゃいますあと、アガリスクエンターテインメントでお送りしたいと思っております。はい、もう今日6月30日ですからね、果たしてチケットがまだ残ってるのか残ってないのかとかは知りませんけど、まあ、とりあえず来たい人はね、ぜひ予約とか当日券で来るとかして、ぜひぜひ来てください。はい、お待ちしております。はい、じゃあアナログスイッチさんからお知らせございますか。
はい、アナログスイッチではですね、
はい、
来年の 2月にですね、はい、本公演がございまして、
はいはい、
会場はもう決まっておりまして、シアター711の方でですね、
下北沢、
ちょっとそうですね、下北沢シアター711の方で、はい、鈴なりの隣にある
んですね、はい、
あそこで、10日間くらいのロングランを、
やったぜ、
そうなんですロングランをやろうと思っているので、
はい、
ぜひぜひね、皆さんちょっと今からちょっ と、
うん、
予定をちょっと気にしていただいて、
うん、
見に来れるようにしていただけたらななんて思って、
ね、きっとそう今からだったらもうね、でもあれまだ来年の手帳買ってないかもしれない
、あ、そうか、4月からのやつだからね、4月からのやつだった
ら、ね、うん、だったら入ってるかな、その4月からの手帳持ってる人はもうあの2月とかにあのアナログスイッチって書いておいてください、覚えておいてくださいね、
ぜひお願いします、
はいはいはい、はい、じゃあアガリスクエンターテインメントからのお知らせなんですけども、新宿コントレックスなんですが、6月のボリューム16の次、7月の、28、29にボリューム17をやります。同じく会場は新宿シアターミラクル、でゲストの方が、日本のラジオ、あとストロー&ベリーに所属している小西浩一さんの小西浩一一人芝居、あと関西から一撃屋がやってまいります。そしてアガリスクエンターテインメントでお送りしたいと思っております。個人的に私の方はちょっと出演はしないんですけれども、会場にはいるかと思いますので、はいはい、またアガリスクもまたちょっと新しいことをやる感じな予定です、予定なので分かりませんけど、はい、ということでぜひぜひそちらもチェックの方お願いいたします。あと、アガリスクエンターテインメントの、次回本公演が、決定しております。9月15日から24日、同じく新宿シアターミラクルにて、その企画競合につきという企画の公演をやります。これはですね、公演タイトルではありません、作品のタイトルではなく企画のタイトルがその企画競合につきというタイトルで、何をやるかまだ決まっておりません。はい、一応、昨日、6月21日に情報公開がありまして、今のところ3パターンぐらいに作品が絞られております。これをどれをやるかをお客さんと一緒に決めます。これを一緒にやりたい人は共謀券というチケットを買って一緒に共謀してください。また、稽古場に来れない人もあの稽古場ブログみたいなものを毎回必ず開けてる、逐一報告をしますので、そちらを覗き見て、今こんな感じなんだふーんみたいな感じで一緒に、企んでいただければいいなっていう感じの企画なんですけど、はい、こちらが、チケットの発売が7月の2日となっておりますが、なんと、新宿コントレックスボリューム16から、先行発売を始めます。パチパチパチパチパチパチ、はい、なので、会場来る方はぜひゲットしてください。まあ、早く手に入れたいって方、あの手売りで買いたいみたいな人とかいたら、ぜひぜひ新宿コントレックスボリューム16お越しください。あ、17の方でも、売る予定です。はい、そして来週のモリエンテスラジオは7月7日前田由里子の、旅は道連れ夜はお酒でございます。はい、うろ覚え、そして最近始まった企画なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。すいません。そして、次回のノーベースボールノーライフが7月28日。また新宿コントレックスの時ちゃん。うん、まあ何やるか知りませんけど、はい、またその時もぜひぜひ聞いていただければ、幸いでございます。ということで、本日のゲスト、アナログスイッチ秋元由紀さんにお付き合いいただきました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでまた来週じゃない、次回会いましょう。さようなら。